るこの聖書の御言葉の集まり、イエス様と御言葉中心の集まりの最後の聖書のお話、聖書からのメッセージということです。今日は2回旧約聖書のことを、復活ということがずっと脈々と続いているということを話したので、今日は新約聖書からということですが、新約聖書からの復活ということは、集会に何らかの形で生き始めて以来、どなたもたくさん聞いてきたことだろうと思うんですね。読んだり聞いたり、それでちょっとこの前全くお時間がなくて言おうとした言ってなかった旧約聖書の非常によく用いられる箇所に少し触れてから入ることにしたいと思いますが、その一つはエゼキエル書の37章、旧約聖書の1157ページです。エゼキエル書の37章1357ページです。1357ページ、昨日おとついとこられた方は、聖書は福音書以外は読んだことがないということも言われておりました。また中にはこのエゼキエル書というのはほとんど目に触れてないという方もおられるかもしれないということで、ここは特にエゼキエル書というとこの箇所がしばしば出されるぐらいですので、少しだけ、この37章においては、主の霊によって導かれて谷に行ったら船がいっぱいだった。もう徹底して枯れた、もう死んでた、そういう骨がいっぱいあるのが見えたというんですね。それ生き返るのかと、そうしたら神様はその枯れてもう徹底して死んでしまった骨に対して言ったんですね。5節で、私はお前たちの中に霊を吹き込む、そうしたら生き返る、こういう単純なことなんですね。このことは現代もそうなので、神様の息、神様の霊吹き込まれたら生き返る。何にも知らなくてもですね、神様が息を吹き込んだら、霊を吹き込んだら、あるいは光を吹き込んだら、真理っていうのは本当に単純なので、それを複雑に従うのはこれ人間のことで、聖書をそのまま読んだら本当に私たちは誰でも生き返りたいと、うっかりするとこの世の中の死の世界に引っ張り込まれて、イエス様が言われたように、この世って海だと、イエス様をじっと見つめていないとたちまち沈むと言われたが、絶えずイエス様はこの世に光あれ、あるいはあの闇の世界に最初に吹いていた霊が覆っていたと、あのことを新しい英語訳、カトリックのニュージェルサレムバイブルでも、他のプロテスタントの訳でも、いくつか重要なものが、ディヴァインウィンド、ウィンドフロムガード、神からの風が吹いていたと。ずいぶん漢字が違うんですね。最初は、我々口語訳では、闇と空虚、虚しさの中に、神の霊が、覆っていた、確かにそういうふうにも受け取ることはできるんですけども、あのレイト、ルーハというヘブライ語がもともと風、人間虫の風、空気の動き、息、それから息が止まったら死ぬから人間をさせるレイという意味にもなっていったので、本来はこの風、息、それから光やりといった、特にあのところに吹いていた神の風、ディヴァインウィンドが吹いていた。ここでもそのディヴァインウィンドなんですね。霊なんですよ、神からの風。実はそれをいつも吹いてやると。私たちの霊的感覚が 鋭くなるとそういう風が吹いてるのが分かるというんですね。非常に静かな小さな風はじっと木の葉とか草を見ていると分かるけど、大きな木ほとんど動いてない、でも静かな風が吹いてると、目を敏感にしたらそういうことも分かりますが、霊的感覚を敏感にすると絶えずこのように風が吹いておると、光が光あれと神様はいろんなものを通して言われている、命あれと言われている、まあ、そういうこと共通したことがあると思います。そしたら生き返ると、そしたら本当にですね、もう全く徹底的に枯れて死んだはずの骨が動き出してというわけですね。そしてさらにこのところで旧説のところ、霊よ四方から吹き来たれ、ここで霊ルーハですが、これは吹いてこいって言うんだから、これは風だというんで、風よ吹き来たれと当然訳しているのも多いわけです。霊が吹くっていう言い方でも風が吹くですねという本来、どちらでもルーハっていうのはそういう意味が両方あるからですね。そうした殺されたもの、死んだものの上に霊よ風よ吹きつけよと、そうしたら生き返る、本当に生き返って大きな集団、これは枯れ果てた民族が、神の民がですね、生き返った、これは途中にあって本当にもう民族としては死んでしまった、残った民も大混乱が起こって、多くはエジプトに連れて行かれたり、そういうような本当に枯れてしまったという状態の中にですね、神からの風が吹き込んだら、そのようなもう回復不可能だと思う死んでしまったものが生き返るんだと、ここもそういうふうに民族の復活ということですけれども、当然個人個人にも言えるということですね。死んだようなものやっても神からの風を受けたらのは確かに生き返る、その単純なことをですね、ここにも、ね、昨日も話したように旧約聖書の中のあちらこちらに復活ということ、本来不可能なようこと、神の光、神の命、神の水、神からの風によって生き返る、私はお前たちの中に神の風霊を吹き込むんだと、そうしたら生き返るというこの一言を私たちも覚えておきたいと、そうしてそういう風が吹き来たれと、自分の中にもまた周囲の中にもまた集まりの中にもということですね。それから、これちょっと、追加なので簡単にしておきますが、もう一つ、イザヤ書の、これもよく知られたところで、45章というところです。もう一部だけ、ちょっと、取り付けるとします。イザヤ書の43章ここはいろんなところで、新しい命ということが書かれてあります。ここでは、まあ、いろんなところがありますが、ちょっと置いて19節イザヤ書43章の19節です。1131ページ、イザヤ書43章の19節。見よ、新しいことを私は行う。神は常にですね、このように絶えず新しいこと行いつつあるんだと、まあ、言うでは I am doing a new thing、 新しいことを行いつつある。それは全く命のない荒野に道を敷き、 本来水の全く流れていない砂漠に川を流させるんだと。タイガと新教大学だけが訳しましたが、これはナハールという、リバーストリームと英語訳でも全部訳されている、他の訳でも川ですね、普通の砂漠に川を流せらず、この新教大学だけはそれを強調するためにでしょうが、タイガと訳してありますが、荒野に水、砂漠に川を流せる、そして水を飲ませる、こういうことと復活の何の関係があるかと思われるかもしれませんが、砂漠というのは徹底した死の世界、ここでいう荒野も砂漠も同じようなことを言っているので、日本語では荒野と砂漠と大違いですね。荒野はそこら辺は、いろいろ人が住まなくなったところは荒野になるんです、福島のようなところも本当に荒野になりつつあるんですけれども、砂漠というのとまるで違うわけですが、本来ここで荒野砂漠と言われたほど同じものの言い換えですね。死んだ世界にこのように命の水を流すのだと、水を飲ませ、そういうふうに、ここのところもですね、私たち死んだようなものに命の水を飲ませてくださるという、そういう本来のありえないことが起こるということは、イザヤ書にもこういったことほんの一つに過ぎないですけれども、さまざまなところで言われておるということです。そして、この45章が多くの人を実際に生かせるようになった。昨日もおとついも触れたように45章の終わりのところですね、このことは繰り返し私たちがここに立ち返る必要があると思います。45章の22ですね。内村鑑三も苗に苦しんで、自分の大きな罪のゆえにもどうしてもその苦しみ悩み信仰すでに持ったはずなのに解けない、そこでアメリカまで行ったと。そしてそういう福祉施設の知的障害の福祉施設のそういう職員もやって、いろんなことをしたけどどうしてももう平安が得られなかったから、シーリーさんから自分ばかりを見ている、上を仰えと、十字架のイエスを仰えと、それがこの前触れたこの箇所から来た、地の果てのすべての人々よ、私を仰ぎ見よ、そうすれば救われる、まあ、そういう訳にもなるから、公訳多くの訳もそうなっています。この仰いで方向転換という意味、ターンというという意味を持っているんですね。あるいはこの言葉は、パーナーという言葉はルック略、振り返る、あるいはターンと、まあ、短脈、まあ、そういった意味を持っているんですね。人間自分ばっかりを見ている、そこを方向、目の方向を変えて神様を仰ぎ見よう、もうこの単純なこと、そうしたら死んだようなものが生きるんだということで、これもさっきと同じ復活の原理というのは極めて単純にですね、死んだ状態から新しく作られる、蘇ったものにされるための最も根本にある、その上に悩み苦しんでさまよっていたもの、人間がアメリカを帰って出て日本に帰る手はこのこと、単純なこと、行善、それを幼うように単純に信じる、単純な信仰のものとなって日本に帰ってきたというふうに内村も書いているところがあります。キリスト教信仰、本当に複雑な難しいものではなくて、根本は一貫して極めて単純だということを思います。それからあともう一つだけ追加ということで、ホセア書の、これは終わりの部分ですね。これはパウロが引用しているということで取り上げたわけですね。1419ページ、今日も読んだ第一コリントの15章でパウロがこの箇所を引用しているわけです。1419ページ、ホセア書の13章の14節。ホセア書の13章の14節。 これは他の訳もぜひ参照していただきたいんですが、黄泉の支配から私は彼らをあがなう。新海訳も関根正夫訳もそうです。死から彼らを解き放つ。これ新海訳なんかもそうですね。あがなうだろうかっていうのと随分意味が違うわけです。で、原文からはそういうふうにも取れるということであるので、この非常に重要な箇所においてはですね、この新海訳とか関根正夫訳のようにはっきりですね、黄泉の支配から本来彼らをあがなう、死から彼らを解き放つ、そして死をお前の、そうした後の方もパウロが引用した、これに非常につながるわけです。第一コリントの15の55に引用されているんですね。死をお前の呪いはどこにあるか、黄泉をお前の滅びはどこにあるかという、このところを着て、死の世界はもうすでにですね、呪いの力、滅ぼす力を失ったのだと、訳によっていろいろ違うから戸惑ったりするんですけれども、こういうふうにして、パウロもイエス様もこうした復活という非常に重要なところですね、他のいろんなことでも旧約聖書の中からしばしばこのように引用して根拠としてやるということです。はい、それはまあ詳しいことはもう、時間がありませんので、そうしたことで、置いておきます。そして次は新約はある意味では至るところ復活ということがもう随所に書かれているので、これはもう本当に何時間とっても尽きることのないような内容が書かれてあるので、あと20分ということで、まあ、ほんのわずか、それで、まあ、そのわずかの時間で、何を取り上げるべきかということで思ったことですが、その前に用語の点でちょっと言っておきます。従来よみがえりっていう言葉をですね使ってた、そして復活ということも使ってたんですが、蘇るということもたくさん使われとったわけです。新海訳も古語訳も。ところが新教訳ではほとんど復活という言葉に直したわけです。使われているうちの130回中125回までを復活という言葉に変えて、蘇るということはほんの一部5回だけ残しています。古語訳、新海訳では40回近く復活ありますが、100回近く蘇るということを使っているんですね。これどうしてかと、蘇るっていうのは古い日本の言葉で、復活は中国の言葉です。黄泉の世界から帰る、だから古事記にありますね。古事記の始めにびっくりするような集約のことが書いてありますね。黄泉から、黄泉はふとイザナギとイザナミの話ですけども、死んだらもう宇治がいっぱいたかと、絶対見たらいかんと見たしまったと、イザナギが。そした後から追っかけてきてですね、どこまでも追っかけてきて、そういう話が書いてあるんだ。それに黄泉と非常に汚い、もう暗い、恐ろしい世界、その黄泉から帰るというので蘇ると。でも聖書の場合はそんな死んで汚らしい世界も全然ないんですね。蘇るというのはそのまま神様ここに新しい霊を受け付けて、新しい霊の体をまとうことなので、そんな汚いところから帰っていく意味が違うんです。そういう意味で本来の言葉の意味からすると、黄泉から帰った、汚いところから帰ってきたと、イザナギなんかもそう、黄泉から見て帰ったと、そんなことでないから、復活というのは日本語は本来なかったんですけど、中国語の言葉を借りてるわけですね。そうした用語の変化もいろんなことを考えた上で、新しい新教訳なりいろんなこと、賛美歌用語なども変えていったりしているわけですが、もちろん他の意見があったりすると、まあ、賛美歌用語のもですね、なかなか決まらなくて、全部口語にする予定だったんですけども、なかなかできなかったということです。はい、ちょっと言ったんですが、そこで、ここでですね、この復活ということに関しては、二つ、今日読んだところを見たら、死んでからしばらく眠っておると、それ最後のラッパが鳴る、最後の時にそのラッパを持ってるのかと、天使が持ってるのか、まあ、象徴的な表現ですよね。最後の時が来たら一瞬にして帰られると、確かにパウロそういう書いてあるところがありますが、 そしたらあの時パウロはもう一つあるんですけども、生きてるうちに世の終わりが来ると思ってたんですね。パウロの書いたものでも一部聖霊が十分与えられてない、例えば女性乙女のことについては聖霊が与えられてない、示しを受けてないけれどもと自分の考えを書いたり、女の人は頭にベールをかぶってないと祈ったらいけないとかですね、明らかにその時代的なことであって永遠的ではないこともごく一部ですけども入っているわけです。最後の時は生きている間に来ると、まあ、そういう間近だからそれまで眠っておったら構わんわけですけど、2000年間もう済んだわけです。眠っているとはどういうことか、これは動物に対してしか言えんですね。大脳の分がいや増している、アルコールやらエーテルカーしても麻酔して眠った状態になる。動物にしかも心臓内臓とみんな生きてるわけです。動物に対して肉体を持ってる、死んだもの肉体も何もないわけです。ほっといたら全部バクテリア虫が食ったりして骨だけになりますね。それは眠っている概念が合わないわけです。だから死んでずっと眠っていますよって意味はない。本来はあれは死んだということの別の美的表現に過ぎないわけですね。死んだから眠ってますって言うけども、まあ、そういうことでですね、そのこう死んでずっと何もない無の状態でおるのか、で最後の時が来たらパッとこう一回あるのか、非常にその点は何か違和感があるはずですね。2000年か生きてるとも生きてないとも言えない、おるともおらんのかわからん、そういったこととこう私などそういうふうなことはとてもですね、聖書の価値からして私の個人的感情ではなくて聖書の価値を、そこでもう一つの聖書の価値が大事になるわけです。それがさっき読んだところでもありますが、そのパウロ自身がどう言ってるかということを見ています。ローマ信徒の手紙、ローマ書は一番整然とした書き物ですね。非常に熟慮されて神の導きを受けて書いたものですが、そのローマ書のところでその問題に関してどう書いてあるか、ローマ書のクライマックスといったらどこなのかということです。それは罪許された者、罪の許しは根本にありますね。すべての人間は正しい道を歩けないという形でみんな罪のもとにあるということをまずパウロは力説しています。それも旧約聖書から用いて、あの重要な万人みんな罪があるんだということも旧約聖書から用いてそれを根拠にしているぐらい旧約聖書は非常に重要なものなんですね。そうしてそういう全ての人はどうしても正しい道を歩めない、自分も死の体だと、そこで救いの道イエス・キリストが来られた、ただ信じるだけで本当に不思議な力を得ると、私はただそのことだけで本当に新しくされたわけです。でも本当に永遠の真理である福音なんですが、救われたものはこれで終わりじゃないですね。何もしなくていいんだと、そんな人は中にたまに、そんなことどこも書いてない。救われたものは聖なる霊によって、聖なる霊が与えられる、その聖霊に導かれて生きるのだと。だからある人はいろんな事業、あるいは日常普通の仕事、あるいは宣教者、命を懸けてでも太平洋の彼方で向けの宣教者になる人も、あるいは寝たきりの人でも寝たきりでできる証をするようになる。それぞれの人が聖霊によって導かれるんだと。その聖霊の導きが8章に書いてあり、そうしてそのクライマックスと言われるものが8章の終わりにあるわけです。8章の26節あたりからですが、聖霊が助けてくださる、ここでですね、聖霊が取りなしてくださるとあります。ヒューペルエンティンカノ、このギリシャ語は、この前触れた72年ギリシャ語の続編の中ではこの言葉は祈るというふうにも使われているわけです。取りなすと祈りとはかなり日本語では違うわけです。 ですね。例えば親子が喧嘩したらお母さんが行ってまあまあと取りなす、そのような全く祈りと関係ないことに使われるわけですね。ところが祈りって言うと本当に神様に祈ることです。ですからここのところもですね、長らく取りなすという日本語で言いましたが、辞書で調べたら分かりますが、そのように取りなすという言葉は非常に人間的なことにも使われる言葉です。本質的にはこれ祈りなんですね。うめきをもってまで聖霊が祈ってくださっているということなんです。だからこそですね、神を愛する者たち、有名な8-28、万事が益となる、これはその聖霊の祈り、取りなすというニュアンスには我々は罪人だから罰せられると、裁きを受ける、でも神様まあまあと言ってしてくださるというニュアンスもありますが、もっと広い祈りですねもある。だからこそこのように万事が益となるようになるという有名なことは、実はこの聖霊による祈り、取りなしの祈りなんですね。そしてそれからさらにそのようになると、神の愛というものが、豊かに注がれてくるので、あとちょっと飛ばしますが、さっき聖霊が祈ってくださる、ここで34節はキリストイエス、復活したキリストイエスが私たちのために取りなし、この祈ってくださる、ここから見ても聖霊とキリストが全く同一に記されておって、こういうところからも聖霊とキリストの同じ、いわゆる三位一体ということも出てくるので、この前に言いましたように三位一体は人間が作りやすさ、あとの教会や思想家を通じた教義独立というのではなくて、聖書その神のことはそのものなんですね。そうしてですね、ここで今日のところにつながるのは、そのようにキリストの愛と非常に強固なもの、神のは不動のものだ、だから私たちを患難や苦しみや迫害や、どんなことがあっても一日中死にさらされているような危険なことがあってもですね、すべてそれらに勝利してやると。だからここでですね、私は確信している、死も命も天使もってありますが、普通の命あるもの、天使のもの、どんなもの、天使っても悪い天使もおったりするが含んでありますが、最初に死ということを書いてあります。今の今日のところから言えば、死の力もですね、どんなものも私たちの主キリストイエスに示されたその神の愛から引き離すことはないんだと。そしたら当然ですね、死んでから千年も二千年か全くどこにおるかもわからん、ただ死んだ、空虚の虚しい何かわからん、わけのわからん存在になって何千年もおる、そんなこととは到底会えれないというふうに私にはここのところからは思われるわけですね。キリストの愛にあったらどんなことは死によっても引き離されないわけですね。引き離されない、母親と子供でも絶対にこの子を敵に引っ張り戻そう、渡さない、母親の手がどんなことがあっても渡さないぞと、戦前に、1930年に室戸隊だった時に、木造の校舎が大阪にものすごい風が吹いて、私県の徳島県にもそれまでずっと立っておった、何百年も立っておった大木が次々に倒されたと私の母から聞きましたが、その時に大阪の小学校の門内先生が倒れてきた、この自分の教え子の一人をしっかり抱っかかえてですね、そしてその子供が助かったんですね、女の先生が死んだと。そのレコードは古ひげにあったから、何度も何度も浪曲版で、子供の時小学校1年2年3年と非常に印象に残ったわけですけども、確信に迫る浪曲の、言った方だったものですから、本当に愛してたら何事があっても話さないって、そういうことですね。ある一貫ずっと話しておくぞ、とにかくもうほっとくぞという感じでは決してないはずです。ですからこのパウロの言葉によってですね、何千年でもほったらかすとかいうことではなくて、本当に引き離さないで死んでもすぐに神様の愛のままに置かれていると。でそのことを裏付けるのが今日読んだヨハネの福音書のところですね。 ヨハネの福音書のマルタとマルヤのところ、マリアとマルヤのところですね、そのところをもう一度言っていただきたいと思います。ヨハネ福音書の11章です。11章の189ページの下の段ですね。そこを開けてもう一つそれとほぼ同じようなことがあるのがヨハネ福音書の5章ですので、開けたままちょっと比較参照するためにヨハネ福音書5章、5章の24節、5章、ヨハネ福音書の5章の24節、ここでははっきり言っておくということが24、25すぐそばで2回繰り返されています。これもですね、はっきりでは、実ははっきりというクリアリーではないわけですね。言語はアーメン、アーメン、礼を言う、ヒューミン、あなた方にアーメン、アーメンと。英語訳ではこのクリアリーなんていう訳は一つもないわけです。40種類もあっても、他の外国訳でもそうです。明瞭性ではなくって真理性、真理だと言っているわけです。アーメンというのはアーマンという固める真理という、エムスというもの、エモナーを真理、真実というんですから、真実に、誠に誠に、文語訳もそうですね。あなた方に何時らにつくと。I tell you the truth. The truly I tell you. 英語はみんなどっちかのほとんどそれです。真理を、重要な真理をつけるときには、アーメン、アーメンと。2回その重々しい表現を使って言ってるわけです。私の言葉を聞いて、神を信じる者。すでに永遠の信じるだけで永遠の命を得ると。ちょうどこれは信じるだけで私たちの罪、重なる罪が許されると。同じなんですね。信じるだけでイエス様は神が使わせた神と同じお方だと。ただ信じるだけで早い。もう永遠の命を得てると言うんです。最後のラッパーになれば千年でも二千年でもそのままおって、その時パッとそれで永遠の命を得るというとまるで違うわけですね。今信じたらこの永遠の命、復活して与えられるものは永遠の命のはずですよね。最後のラッパがなって味方を取るとしても神の命、絶対に朽ちない命、その永遠の命になるものは信じるだけ得られる。それでもう一度言って言い換えたわけです。死んだような状態のものという意味ですね。これは死んだような状態のものが神の子の声を聞くと、今は神の子、キリストの声を聞く、その時だと。その声を聞いた者はすでにもう生きるんだ。さっき言った、信じたら生きる、言い換えただけです。で今を霊的に神の目を変えた、死んでるっていうのは昨日も出た、エフェソ信徒の手紙の2章の最初に言われていることです。まあ、後で言っていただいてもいいと思いますが、エフェソ信徒の手紙の2章の1節からのところで繰り返し言われています。あなた方は以前には自分の罪のために死んでいたのだと。悪の霊に従って、まあ、死んでる。けど憐れみ豊かな神はですね、私たちをこよなく愛してくださって、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスによって共に復活させてくださった。天の王座にすでにつけてくださったと。霊的に見たらですね、やっぱ死んでると。人間の 目から見たらものすごく活発に動いている人、活動的な人、これこれでも、でも神の身の真実な愛や正義や清いもの、絶対的な清いものことはみんな死んだような状態だ。でもその死んだような状態が神の言葉を聞くだけで 信じただけでイエスの言葉を本当に受け入れるだけでも早い命が大事です。すでに5章のところで行って、そして途中で6章にそのところにですね、いわゆる終わりの時のよみがえるということも触れています。2回ぐらい世の終わりの時によみがえる、その最後にですね、復活に関する配慮11章でこの最後にそういう記事が出てくるんですが、その最後のところで締めくくりのように11章ちょうどそれを訂正するように言われたのがこの箇所なんですね。締めくくっているティモテ11:23、イエスが11:23ですね、あなたの兄弟は復活すると言われると、終わりの日の復活は知っていると、今言われなくても分かっていると、そうしたらイエスはですね、私自身が復活そのものだと、復活の命そのものだと、神の命そのものだと、神そのものだと、復活を教えたり指し示したり説明したりするものと全く違うんだと。私自身が復活そのもので命そのものだから、私を本当は信じるだけで死んでも生きる、生きていて信じる、もう死なないものになる、このことを信じるか。2000年前にイエスが告げられたこととしてヨハネが受け取ったことは今も絶えず問われていると思うんですね。信じるだけで永遠の命を与えられたんだと、その絶大な恵みをあなたは信じるのかと。これは信じるためには一切の学問も経験もさまざまな広範な知識も何もいらないですね。だからこそこのことは何にも本もない、読めない、字も読めない奴隷のような人たちも、あのアンクトムスキャルに出てくる人も、命を懸けてでもそのキリストに従おうとしていく力を与えられた。これだけですね、本当に全ての人たちに開かれたものはないと思うんですよね。どんな罪を起こしてても信じるだけで許され、また信じるだけで神の命、もう朽ちない命を今与えられているんです。で、このことがですね、他のところでも出てくる、私の肉を食べ私の血を飲まなければ永遠の命はない、本当に得意な表現ですが、キリストの肉、キリストの血ってまさにキリストの言葉であり、キリストご自身ですよね。キリストの言葉を聞いて信じて受けれたら、それだけでキリストの肉を食べるですね。キリストの言葉はキリストの霊的な肉、あるいは血である、そういうことが言えると思います。はい、時間ですので、
先生大丈夫です。
はい、大丈夫です。大丈夫ですと言われたんですが、まあ、あと5分ぐらいちょっと聞いてみましょうか。まあ、そういうことで、特にこのヨハネの福音書は、信じるだけで命が与えられる、さまざまな表現で、例えば、すぐ手前の8章の12節、キリストは命そのものである、光そのものである、命と光が融合したようなものですね。普通の科学的命は別に光と関係がない、物理的な光も命と関係ないですよね。だから我々は通常の理科教育、科学教育において命といい光といっても全くですね、愛とは何の関係もない、そうですね。LED の光いくら高校と照ってもたった一人の人間の心もきれいにはできないわけです。もう死のうとも真っ暗闇、人を殺したろうとも暗闇の心、あの LED の光どんなに強く輝いても全く明るくならないわけです。あまりにもそういうふうに愛のない、清さのない、真実も正義も一切関係のない生物学的な命とか科学的な光の観念にならされているから、こういうところはなかなか受け取れない。でも本来の命、 生死という命とは光そのものであり、また光は命そのものでもあると。ということです。だから今信じて従おうと、イエス様は本当に素晴らしい、あ、十字架、イエス様に従おうと、仰ぎ見ようと、ただそれだけで命の力を持つ。言い換えたら、さっきの言い方で言えば、もう永遠の命が与えられたと。そして、その6章の68、63から見てもいいですが、6章の、ヨハネ福音書の6章の63。このヨハネ伝の6章63、この命を与えるのは霊、聖霊だと、肉、目に見えるものは何の役にも立たないと。これは確かに目で見える本をどんなに読んでも、どんなに外国旅行行って、どんなに良いものを食べても、どんなに立派な家に住んだとしても、生まれつきの才能がどんなにあっても、それでもこの神様の命とは関係ないと。神様の命はそういうこと一切ない人にも、そういう人がある人にも、霊が働いたら能力あるなしに関わる、与えられる。そして私があなたに話した言葉は霊であるのと。この福音書の言葉そのものが聖霊、命をこもって、だからこそこれは2000年も続いて、どんなことがあってこれを泣き物にしようとしても、この命を絶つことはできない。神と同じ、神は水爆がどこな、この地球がどうなると関係なく存在しているわけです。それと同じなんですね。そして昔の人はこの聖書すらなかったけれども、生きて働くイエスをしっかりと持っていたために、そのイエスの直接語りかける静かな細い声によってその命を得ていた。だからたくさんの本を読んで研究してできる我々よりはるかに親密な信仰、力ある信仰を持っていたからこそ、あの世に次々と殉教した、殉教までしてこの命の言葉を喜んで守っていった。この学問の限界っていうもの、私はあの時立教大学の教官の、まあ、よく知られた旧約学者の人が晩年に書いた短い文で、妻が死んだ、どこへ行ってるのかわからない、わからなくなったということを庄司に書いてもびっくりしたわけですね。よく知られた旧約学者がですね、こういう裁判にこんなことになるのかと。そうしてなんと仏教の方の一休さんのような話が、それが私も近い、自分には近いと、このような言い方、キリスト教学者として名を知られたような人があって、晩年になって奥さんが死んでどこに行ったら結局よくわからないという。学問をどんなに蓄積したとしてもですね、そんなことがはっきり出てくるわけですね。あれはあんまりびっくりしてもあんだけど、だいぶ前に読んだけど忘れられない。で、このような単純なですね、神からの風を吹いたら生き返るんだと、はるかにキリストは500年も前のエジプト人に言われて、そしてまた延々とはるかな古代からですね、死んでさっと終わるものじゃないと、エノクもイリアも天に上がったと、死んで終わらないという、そういったことがあちらこちらで出てくる。そして今のヨハネで見てもどこから見てもですね、信じたらすでに永遠の命得られている、神のところでおると。神は永遠の命そのものだから。そして神の愛は、パウロが言っているように、クライマックスのローマ書でいかなるものも引き離すことはないと言われているわけですね。神ならしっかり捉えられている、たとえ交通事故で犯罪で殺されてもということですね、災害で。もちろん学者でも、私は詩編を読むということに最も影響を受けたのはスパージョンと、 あのアクティブアバイザーという人ですね。その特にスパージョンによると本当に広大な詩編の読み方無限の、まあ、非常に驚嘆させられてきたわけですが、アルティルバイザーとしてのは詩編にこんな重厚な意味があるのだと初めてはっきり知らされた。その時は日本語訳はなかったから、私は大学2年の理科系では第二大学をドイツ語だったから、たった2年間で一般作家の文まで読まないといけない。もう必死になってやったから、それが役だったわけですが、辞書をたどりたどり、あの昔のひげ文字で、こんな重しさがあるっていうことを、それまで本当にあの本を読んで、私は教えられたわけですね。もう忘れないのそれだったわけです。もう二人の大先輩、それ以下、色、こう、詩編の読み方が変わったわけですが、で、そういうような、もちろん優れた学者、あるいは聖書の説教者、もおるわけです。それは、まあ、だから関係ない。聖霊が与えられたら、学者も、あるいは音楽家も、あるいは一般の庶民も、奴隷のようなもの人も、誰でも不思議な影響と。そして私たちが行くべきところは、ヨハネの福音書6章の、あの、68節にもあります。私たちは誰のところへ行こうかと。みんな日本じゃ迷っているわけです。誰のところ行ったいのか。これは日本の最大の本当は問題であります。お隣の韓国も中国も、今度の、命の水の1月号にも、毎日新聞と朝日新聞以前に、その、中国とのキリスト教はどんなかほとんど知らないと。という状態でもう一度再掲載もしたんですが、1億数千万、これは朝日でも毎日でもですね、出てたことです。中国ですよ。韓国でも 25% と韓国のことは割合を知られています。フィリピンでもですね、9月から早くクリスマスのお祝いをしたり、聖書を持ってないクリスチャンもたくさんおるけど、神様おるっていうのは信じてるわ。いわゆるロシアも今は圧倒的にキリスト教、太平洋の彼方も全部キリスト教です。ほとんどそういう中で驚くべき孤立しているのは日本です。唯一の神様なので、何でもかんでも山でも大きな大木でも相撲取りまで、この前言ったようにしめ根を張ってここに神を置くと死を招くんだと考えれないわけですね。本当に残念なことだと思いますが、そのどこに行ってかわからない。それをですね、この六章のところ。私たちは誰のところへ行こうか。あなたこそは永遠の命のことを持っている。あなたの言葉を受けるだけで、信じるだけで早も死なないものに変えられるんだと。で、そこでまあ、こういった一言がですね、一言一言。で、六章のさっき言ったところも、六章の47節。このことはヨハネ伝道本当に繰り返し出てくるんですね。6章の47節。ここでもアーメンと重要だから。信じる者は永遠の命を得ている。だから、もう一つ言っておきますと、5章の39。これは追加ですが、5章の39。あなたたちは聖書の中に確かに永遠の命があると考えて聖書を研究してる。研究という以上いるのは非常に少ない数ですから、これは少ないところの一つですが、ところが聖書はこのことがとても重要だと思います。この時旧約聖書のことを指しているわけですが、旧約聖書はキリストについて証しをする。絶えずキリストを指し示している。それなのに、そのキリストが現れたのに、命を得るために私のところへ来ようとしない。キリストは十字架で死なれて罪あがなって、そうして罪あがなっただけなの。あがなったという命を与えるため、聖霊の風を吹き込むために、 ということで、まあ、これはもう言っておきますが、ヨハネ福音書は本当に繰り返し繰り返しこの信心だけで命が与えると。で、その間に、パラパラと世の終わりに復活するという表現も出てくるんですけれども、どちらによる重点が置かれているかということですね。ヨハネ福音書のところ、そういうことで私たちももう一度このはっきり言っておくと、死んだようなものが神のこの声を聞いて、今その時だ、声聞いたもの、信徒も生きるという、その単純な福音に立って力を与えられたいと、その与えられた力を他者にも分かりたいと願うものです。はい、以上です。安子となります。